ながら日経3月16日木曜日、担当パーソナリティは和田愛理です。本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。ドコモ、スマホで高血圧リスク推定、利用履歴から AI 判定。 NTT ドコモはスマートフォンの利用履歴を分析し、高血圧になるリスクを推定する自治体向けサービスを2023年度にも始めます。位置情報や画面の点灯時間などのデータを収集、アルゴリズムで高血圧になりやすい生活習慣かどうかを人工知能が判定します。ドコモはノウハウを蓄積し、 AI を使った医療機器の製造販売を承認申請する方針です。製造業8割が満額回答、日立やパナソニックホールディングス、持続波及鍵。2023年の春季労使交渉は15日に集中回答日を迎えました。日立製作所やパナソニックホールディングスなどが労働組合の賃上げ要求に相次ぎ満額回答しました。製造業の主要企業の満額回答は全体の 86% に達しました。ただ物価高が進めば実質的な賃金は目減りする可能性もあります。経済の好循環に向けて賃上げを中小企業や非正規の働き手に波及できるか、2024年以降も持続できるかが問われます。岸田総理、2023年に最低賃金1000円、政労使会議。岸田文雄総理は15日、総理官邸で政府と経済界、労働団体の代表者による政労使の会議に出席しました。最低賃金の全国加重平均を2022年の961円から2023年に1000円へ上げる目標を示しました。非正規雇用も含めた幅広い賃上げを訴えました。韓国ポスコ、徴用工財団に4億円拠出、肩代わり財源に。韓国鉄鋼大手ポスコは15日、元徴用工を支援する韓国政府傘下の財団に40億ウォン、4.1 億円を拠出すると表明しました。韓国政府が発表した解決策に基づき、拠出金を使って財団が原告に対する判決金の支払いを肩代わりします。クレディ・スイス株が急落、筆頭株主が追加投資を否定。15日の欧州株式市場で、スイスの金融大手クレディ・スイスグループの株価が急落しました。筆頭株主のサウジナショナルバンクが追加投資をしないと報じられたことがきっかけです。クレディは14日に過去の財務報告の内部管理に重大な弱点があったと発表しており、経営不安が強まっています。アメリカ、無人機墜落でロシアに抗議、対立過熱は回避探る。アメリカ軍は14日、黒海上空を飛行していたアメリカ空軍の無人偵察機 MQ-9 が危険な妨害行為を繰り返したロシア軍のスホイ27戦闘機と衝突し墜落したと発表しました。アメリカ政府は無謀な行為だなどと非難してロシア政府に抗議したものの、米ロの対立が過熱しないよう神経を尖らせます。日経からお知らせです。この春、日経電子版を読みこなすビジネスパーソンになりたい20代、30代のためのオンラインコミュニティ、日経アイシンクが始まります。経済ニュースを効率的にインプットできるコツをお伝えし、自分の意見や考えを言語化、そしてアウトプットのトレーニングができる空間をご用意します。現在、日経アイシンクでは参加者を募集中です。同世代の仲間と一緒に、ニュースの読み方や情報活用術の習得に挑戦してみませんか？日経電子版をお得に使えるキャンペーンも実施中です。詳細、お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
日経から無料オンラインセミナーのお知らせです。量子コンピュータや量子インターネットという言葉を耳にしたことがありますか？産業や通信、安全保障の状況を一変するとされる技術です。今回のセミナーでは、量子の領域に取り組むメルカリや大阪大学の研究者が、映画や漫画の SF 作品を題材にしながら分かりやすく解説します。 新規事業を担当される方におすすめです。3月20日月曜日19時から配信します。お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
以上、日本経済新聞のニュースをお届けいたしました。本日も様々なニュースをお伝えしてまいりましたが、お伝えしたニュースは各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただきますと詳細をお読みいただけます。また、ながら日経はツイッターアカウントがあります。こちらでは番組の紹介や制作の舞台裏、パーソナリティの横顔などつぶやいています。ぜひそちらも覗きに来ていただければと思います。ツイッターアカウントはこのチャプターのリンクからご覧ください。さあ、東京都心では寒の戻りがあるものの、平均的に暖かい日が増えてきました。街を歩いていると明るい春色の服装を多く見かけるようにもなりました。昨日水曜パーソナリティの藤井美里香さんが終わりの放送にて軽いピクニックにお出かけをされたとお話ししていましたが、不思議と過ごしやすい気持ちのいい気温の日には外に出て行きたくなりますよね。先日初めて東京都心から西へ1時間ほどの東京都あきる野市にある秋川渓谷に行ってまいりました。緑が豊かな秋川渓谷とその近くにあった素晴らしい御神木、本日はそちらについてお話をさせてください。あきる野市のホームページによりますと、多摩川市の支流の中でも最大と言われる秋川、あきる野市から檜原村に及ぶ全長約20キロほどを秋川渓谷と呼んでいるんだそうです。実際に訪れてみると、都心から1時間ほどとは信じられないくらいの緑と綺麗な川に自然と深呼吸をしてしまいました。歩いて進んでいくと温泉施設や足湯があったりと、体をゆっくり休めることもできるんですね。温泉施設がある場所から25分ほど歩くと五柱神社というところがあるんですが、到着した途端に思わずおーと声を出してしまうような佇まい、鳥居を大きく囲むように見上げるような木々が立っていて、とても雰囲気がありました。鳥居をくぐると樹齢400年前後、幹周りは 8.1 メートル、樹高52メートルの御神木があって圧倒されました。樹齢400年ほどの杉の幹周りは東京都一と言われ、あきる野市の重要文化財にも指定されているそうです。世の中や日々過ごしていく中でも数年で大きく変化が起きるわけですが、400年も歴史を見てきたのかと思うと、尊敬の気持ちと言葉にならない不思議な気持ちになりました。大きく高く凛とした姿は本当に素晴らしかったです。木の根元付近には子供が入れるくらいの小さな穴のようなものがあって、ジブリ作品隣のトトロにあるトトロへつながる道を思わせていました。こちらもジャランに乗っていたんですが、地元の方々にとってはシンボルのような存在で、近所のおばあさんのお話では、子供の頃は根元に大きな空洞ができていて入って遊んでいたんだそうです。現在は年月と成長により空洞もほぼ閉ざされ、その方々の記憶の中にだけ空洞が存在しているということだそうです。数百年数千年の歴史とつながることができる体験というのは本当に貴重だなと感じます。ぜひ皆さんのお住まいの近くにご神木ございましたら、会いに行ってみてはいかがでしょうか。本日は秋川渓谷、そして五柱神社の大杉についてお話をさせていただきました。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。明日金曜日のながら日経は渡彩さんこと渡辺彩香さんがお届けいたします。そしてこの後7時からヤング日経の放送が始まります。ヤング日経木曜パーソナリティは佐藤かな子さんです。ながら日経の後はヤング日経もお聞きください。本日の担当は和田愛理でした。それでは皆様、素敵な木曜日をお過ごしください。